ディボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。 TLA 東京安定 OK 協会の三本松です。今日は言葉で失敗しないためにというテーマで、ヤコブの3章1節から12節を通して見ていきたいと思います。
ヤコブの手紙3章1節から12節。私の兄弟たちよ、あなた方のうち多くの者は教師にならないがよい。私たち教師が他の人たちよりももっと厳しい裁きを受けることがよくわかっているからである。私たちは皆多くの過ちを犯すものである。もし言葉の上で過ちのない人があれば、そういう人は全身をも制御することのできる完全な人である。馬を御するためにその口に靴輪をはめるなら、その全身を引き回すことができる。また船を見るがよい。船体が非常に大きく、また激しい風に吹きまくられても、ごく小さな舵一つで操縦者の思いのままに運転される。それと同じく、舌は小さな器官ではあるが、よく体現相互する。見よ、ごく小さな火でも非常に大きな森を燃やすではないか。舌は火である。不義の世界である。舌は私たちの器官の一つとして備えられたものであるが、全身を汚し、生存の車輪を燃やし、自らは地獄の火で焼かれる。あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物はすべて人類に制せられるし、また制せられてきた。ところが舌を制しうる人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。私たちはこの舌で父なる主を賛美し、またその同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪っている。同じ口から賛美と呪いとが出てくる。私の兄弟たちよ、このようなことはあるべきでない。泉が甘い水と苦い水とを同じ穴から吹き出すことがあろうか。私の兄弟たちよ、イチジクの木がオリブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができようか。塩水も甘い水を出すことはできない。
さて、皆さんは口の言葉で失敗した経験というものはないでしょうか。軽はずみな気持ちで言った言葉が相手を怒らせてしまった。口喧嘩の最中に売り言葉に買い言葉でつい相手を深く傷つけることを言ってしまった。不確かな情報を伝えて混乱させてしまったなど、いろいろな経験があるのではないかなと思います。私も実はたくさん経験があります。今日はこのようなことに対して聖書は何と言っているのかを見てまいりましょう。早速聖書を見ていきたいと思います。2節には、もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですとあります。言葉で失敗しない人はあらゆる点で完全な人だと言っています。完全な人って果たしているのでしょうか。イエス様を除けば誰一人いないのです。私たちが発する言葉は、聖書では舌と言っていますが、私たちの舌とはどのようなものなのか、三つのことで見ていきたいと思います。一つ目、舌は制御できない。箴言に13章3節に、自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来るとあります。口は災いのもとと言われますが、たった一言の言葉が私たちの人生を大きく左右するということもあるのです。ヤコブは口のことを3つの例を挙げて説明しています。馬の靴は、靴輪の部分で馬が加えるものをハミと言います。ハミは馬と人とのコミュニケーションを円滑に行うための重要な役割を担っています。馬をコントロールするのには馬の口を制することです。船の舵、 船の進路は舵によって決まります。帆船のような船なら舵の大きさは船全体から見ると小さなものです。しかしその小さな舵が船の方向をコントロールするのです。火はマッチ一本であっても燃え広がり、大きな森を焼くほどのものになります。靴は舵、火の三つとも小さなものですが、馬や船を制御します。しかし、口は小さな器官ですが、制御することができず、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、滅びに至ると言っています。口の失敗で人生を台無しにしてしまうことさえあるのです。政治家が不用意な発言をしたため、辞任するというケースや、夫婦間でも、言ってはいけないことで離婚に至るようなケースもあります。7節には、人間は動物を支配することができても、舌を制御できないとあります。サーカスで象を調教するのに、象が子供の時に絶対切れないようなロープにつないでおくということがあるそうです。そうすると大人になって細いロープでつないでも逃げようとしないそうです。子供の時に、ロープでつながれたら自分は逃げられないと思ってしまっているからです。また百獣の王と言われるライオンでさえ従わせることができますが、しかし小さな舌を私たちは支配することはできないと言っています。さらに見ていきましょう。8節の後半には、それはじっとしていない悪であり、死の毒に満ちているのです。言葉は霊と魂の領域に大きな影響を与えてきます。SNS で批判された人が自殺してしまう、あるいは鬱になってしまうなどは、言葉の持つ負の面の力が働いていると思われます。創世記11章では、人間がバベルの塔を建て始めた時に、神様はそれをやめさせるために言葉を乱しました。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。言葉が共通だと人がやることをとどめることはできないと主は言われています。ここに言葉の影響力を見ることができます。9節から10節では、賛美と呪いが同じ口から出る。全く反対の言葉が同じ口から出るという矛盾が起こっています。11節には、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。とあります。一つの泉から水質の違う水が出ることはなく、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせるなどはありません。しかし私たちの口からは、なんと賛美と呪いが出てきてしまうのです。ありえないことが私たちの中で日常的に起こっているのです。それではどうしたらいいんでしょう。一つ目は、キリストの新しい性質を身につけるということです。しかし、今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。これはコロサイ人への手紙の3章8節から10節の御言葉です。イエス様を信じた時から古い肉の性質が死んで、すべてが新しくなりました。それは古い人を肉の行いと一緒に脱ぎ捨てて、キリストを着たということです。肉の行いとは、怒りや憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉です。私たちは自分がどんなものなのかをはっきりと捉えておくことが重要です。救われた後も救われる前の生き方と変わらないクリスチャンがいます。しかし、 意識して新しいものに変わったということを私たちは受け取っていく必要があります。コリント人への手紙の第2、5章17節には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この御言葉の通り、私たちは古い自分は過ぎ去り新しくなったのです。これからなるのではなく、すでになったということを自覚することが大切です。どうしたらそれを身につけることができるのでしょうか。それは実際にやってみることによってです。例えば自転車に乗れるようにするには、どんなに乗り方を聞いてもやってみなければ乗れるようにはならないと一緒です。初めはうまく乗れなかったとしても、何度も何度も失敗しながらチャレンジしていきます。そして一旦体で覚えたら意識しなくてもできるようになります。二つ目は聖霊に満たされ続けるということです。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が注がれました。その時にどんな形で降りてこられたか皆さんはご存知でしょうか？炎のような分かれた舌として一人一人の上に留まれたとあります。弟子たちは異言で話し始めました。様々な国の言葉で語り出したのです。創世記で人の言葉を満たした主はペンテコステにおいて回復されたのです。私たちのうちにおられる聖霊様は炎のような舌です。私たちが聖霊に満たされるとき、獰猛で扱いきれない猛獣のような舌をも支配することができるのです。日々キリストを来た者として告白してまいりましょう。聖霊様を歓迎し、満たされることを求めていきましょう。私たちの舌が絶えず絶えず、主を賛美するものであるように求めて歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。愛する天の父様、今日も御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝します。私たちの舌は制御することもできない、非常に獰猛だ、その猛獣のようなものであります。しかし私たちはイエス・キリストを来た者として、新しく変えられたものとなったことを覚えて感謝いたします。私たちの肉の性質によっては、この舌を制御することはできませんが、しかし私たちはイエス・キリストを来たものとして新しくなりました。それへ私たちは、私たちのうちにおられる聖霊に満たされることによって、この舌をコントロールすることができること、支配することができることを感謝いたします。どうぞ私たちの唇が、文句やつぶやき、不平や不満ではなく、絶えずあなたを賛美し、あなたを感謝する、そのような口として用いてください。また私たちの唇を通して、神様の素晴らしい御業を褒めたたえ、また人々にこの福音を述べ伝える口としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。